この女性、一体どういう人なのでしょうか。名前はないんです。記録されていません。ただ一言、サマリア地方、サマリア地方のシカルという町の女とだけ、書いてあります。まあ、よく素性はわからないんですけれども、今ご一緒に聞いた福音書をたどっていくと、少しだけこの女性がどんな人だったかが見えてまいります。井戸まで出向いて水を汲む。どうやらこの時代のイスラエル社会ではこれは女性の仕事だったようです。もちろん水道はありません。井戸というのは共同の水場でありますから、そこまで近い人もいれば遠くまで歩かないといけない人もいたと思いますが、この女性の場合は井戸までどのぐらい距離があったんでしょうか。女は水を入れるための桶をいくつ持ってやってきたんでしょうか。一つ、二つ、いや、以前よく見かけたこのアフリカとかアジアの発展途上国の写真を思い出すんですけども、頭にももう一つ荷物が乗っかっていたりしますよね。両手と頭の上、全部で3つの桶を持って井戸と自宅を往復していたかもしれないな、なんていう想像もできます。行きはよいよいでも、帰りはさぞかし大変だったんではないでしょうか。女性は今日の福音書にもありますけれども、イエス様にこんな言葉を残していましたですね。またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。またここに汲みに来なくてもいいように、この言葉が、井戸まで出かけて行って水を汲みに行くのがどんなに大変な仕事だったかが想像できてきます。明らかに水汲みは肉体労働なんですが、その間旦那は家で何してたんでしょうか。水汲みは女性がするもの、そうした社会通念があれば彼女たちは特に文句も言わずにやる。心の中ではこういう仕事は本当は男性がやるべきなのに、なんていうふうに思っていたかもしれませんが、それを声に出して言える女性はいなかったでありましょう。この女性、昼の12時に水を汲みに来ています。イスラエルは太陽が照った時というのはもう焼けつくように暑いです。正午、普通は水を汲みに行く時間帯ではありません。でも彼女はそういう時間帯にやってきたんです。井戸端会議という言葉がありますけど、これを辞書で引きますとこう書いてありました。近所の女たちが水汲みや洗濯などをしながら人の噂や世間話をすること、これ辞書の定義です。そしてさらにそれが転じてこういうふうに書いてありました。主婦たちが家事の合間に集まってするおしゃべり。井戸端会議といえば まあ、女性たちの集まりの場、そんな印象がありますが、どうやら今日のこの福音書の記事を読むと、これは日本だけのことではないみたいですよね。でもこの女性は誰も来ないような時間帯にやってきたんです。人目を避けていたんでしょうか。みんなと一緒に集まってワイワイガヤガヤおしゃべりに興じてうさばらしをするということはしたくなかったんですね。で、これだけ見てもどことなくこの女性には影があるな、そういう印象を、まあ、持つわけであります。その影の、まあ、要因とも言えるようなことは後半部分に少し書いてありましたですね。イエス様がこう言ったんです。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。まあ、彼女の過去のこう経歴をこう言い当てるような言葉を彼女に向けてイエスは語るのであります。まあ、5人の夫がいて今連れ添ってるのは夫ではないと、ここを読むとですね、おそらく多くの人たちはこの女性は不埒な女だ、そういう印象をお持ちになるかもしれませんけれどもですね、まあ、必ずしもそういうわけではないです。むしろこの女性はとても気の毒な、憐れみが必要な女性だったかもしれないのです。当時のイスラエル社会では、夫が子供を亡くして死んでしまった場合、その妻はその夫の兄弟と結婚をしなければいけないという掟がありました。これ旧約聖書にあります律法なんですね。ですからそれに照らし合わせますと、この女性は5人の夫がいたということは、結婚した夫たちが何らかの理由でみんな亡くなっていった、そういう事情だったかも分かりません。もしそうだとすれば、本当に気の毒なやもめということになります。まあ、そんな事情もありまして、彼女は人目を避けて井戸にやってきたのかもしれません。イエス様はその時井戸端に腰をかけていました。そしてイエスの方から女に声をかけます。水を飲ませてください。ここでもしイエス様が声をかけていなかったら、多分二人が言葉を交わすことはなかったでありましょう。女性はイエス様を一目見て、あ、ユダヤ人だ、でこういうふうに気づいたようであります。だからイエスの方から声をかけられたので、むしろびっくりして言いました。ユダヤ人のあなたがどうしてサマリアの女である私に水を飲ませてくださいなんて頼むんですか。そこにも書いてありますように、ユダヤ人とサマリア人は歴史的な事情がありまして、あまり仲が良くなく交際することはなかったのであります。イエス様は旅にくたびれて、弟子たちが買い物に行っている間、ちょっと一休みをしておられたようです。当然喉も渇くでありましょう、暑い昼盛り。でも水飲みたいけれども、桶がない、ひしゃくもない。ひしゃくあっても届かないでしょうね、多分。暑い昼中に水を汲みに 人がやってくるなんてことはおそらく期待していなかったでしょう。ところが意外にもそこに一人の女性が水を汲みに来たわけであります。水を飲ませてください、これだけイエス様は言いました。まあ、この井戸端にポツンとポツネンと腰をかけている人を見ればですね、水を汲みに来た人はちょっと声をかけてお飲みになりますかなんていうふうに言ってもおかしくないんですけど、この女性はそうではなかったんです。むしろユダヤ人であるあなたがどうしてサマリア人の女にそんなことを頼むんですかと言っている。そういう気は お飲みになりますなんていう親切心を示すなんていうことは毛頭なく、むしろイエス様からこう言われて彼女はどう返事しようかと戸惑っている感じが伺われてきます。それでもですね、イエス様の方からこの女性に声をかけたことで、そこからとても不思議な会話が始まっていきます。イエス様が彼女の心の扉をぐいっと押し開いたかのようであります。それが本当にシンプルな一言、水を飲ませてください、これで始まったのです。イエス様のこの一言によって、それまでどちらかというと閉ざされていたこの女性の心が、女性の世界がうんと広がっていきます。そして会話は思いもしなかった方向へと向かっていくのであります。井戸端会議どころではありません。生きた水を飲む、永遠の命に至る水が湧き出る、霊と真理をもって父なる神を礼拝する、こういう話題へと広がっていったのであります。この女性、最初このユダヤ人を信用していませんでした。警戒していました。ですから一目見た時には、あ、気をつけなきゃ、こんなふうに思ったかもしれません。イエス様が水を求めても、私とはあなたは関係ないわとばかりに、まあ、無視をしよう、そんな様子が見て取れます。こんなことも言ってます。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。それでもイエスは彼女の心を押し入れ開いていきます。その一言が、私が与える水を飲む者は決して乾くことがない、この一言でした。ここにイエス様との出会いが起こります。数週間前の礼拝での説教台に、私は時が動くというタイトルをつけましたけれども、まさにこの時彼女の時が動いたのであります。会話は進み、とうとう彼女はイエス様に向かってこういう言葉を言います。主よ、その水をください。今度は彼女がイエス様に求めたのです。彼女が求めて、永遠の命に至る水を主イエスに求めていくのであります。今日のこの井戸端の女性のお話の中には、一人の人がイエス・キリストと出会い、神様を信じ、神様と共に生きよう、このように決心をしていくプロセスが、この井戸端の女性とのお話の中には出てまいります。 私たちは最初通り過ぎようとするのです。見て見ぬふりをするのです。イエス様がそこにいるのに気づかないふりをするのです。自分には関係ないと思うのです。ところがそういう私たちにイエス様の方から近づいてこられ、そしてイエス様の方から声をかけてこられる。そして意外なんですが、そのイエス様の声というのは今日のお話のように、私たちに水を飲ませてください、助けを求める声のようです。それがイエス様だとは、イエス様の声だとは誰も気づかないかもしれません。ただ聖書によって、あるいは教会を通して、友達を通して、そうした声は私たちに届いてくるのかもしれません。それが、その求める声がイエス様の声だったりするのです。主イエスは私たちにその時永遠の命に至る水をくださるのです。私たちはただ一言言えばいいんです。主よ、その水をください。お祈りしましょう。父なる神様、私たちを憐れんでください。私たちといつも共にいてくださる主イエス、どうか人との出会いから、あるいは私たちがくぐり抜けなければならない試練の中から、そこに主がおられることに気づかせてください。そしてあなたとの出会いを心から喜べますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。